皆様こんにちは。今紹介していただきました大日方と申しますけれども、まあ高野さんも言われていましたように今朝東京を出てきたんですね。そしてあずさで移動してきて松本駅に着きますと、改札の近くにクリスマスツリーが飾ってありまして、あ、クリスマスが近づいてきているんだなと感じました。皆さんはですね、クリスマスプレゼントの思い出はあるでしょうか。私が子供の頃にもらったクリスマスプレゼントを振り返ってみますと、おもちゃとかブロックとかもらったりもしたんですけれども、思い出に残っているものの一つがタミヤ模型というラジコンとかプラモデルのメーカーのカタログなんですね。タミヤ模型の商品が紹介されている本になっているカタログなんですけれども、まあ、それを眺めながら、あ、これがいいなとか楽しんでいました。小学生の頃ですね。皆さんはいかがでしょうか。今はですね、クリスマスは世界中でお祝いをされていますけれども、世界で最初のクリスマスの出来事は聖書に出てくるんですね。では初めにその箇所をお読みしたいと思いますけれども、ルカの福音書2章というところの1節から7節をはじめにお読みしますけれども、これは新約聖書の110ページです。それではお読みします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になってた、イーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には、彼らのいる場所がなかったからである。このように、イエス・キリストが誕生した最初のクリスマスの出来事は聖書に書かれているんですけれども、では今日一番目のポイントとして、その聖書はどのような書物なのかということをご一緒に考えてみたいと思います。まあ、聖書と言いますと、一般的なイメージではキリスト教の書物というものでしょうか。まあ、でもそれだけでは不十分で、これだけ厚い本ですので、さまざまなことが書かれているんですね。そしてそのうちの一つ言えるのは、聖書は歴史の書物であるということなんです。先ほどお読みしたところでも、これは皇帝アウグストゥスの時代であったということが書かれていました。まあ、この人は今からおよそ2000年前のローマの初代皇帝であった人で、オクタビアヌスという名前でも知られています。そしてそのアウグストゥスの時代にキリニウスという人がシリアの総督であった時にキリストがお生まれになったと書かれているんですね。ですから聖書というのは単なる神話ではなくて、歴史の事実が書かれている書物なんですね。では最初に聖書はどのような構成なのかをお話ししたいと思いますけれども、聖書は大きく分けると旧約聖書と新約聖書の2つに分けることができます。そしてさらにそれも細かく分けることができまして、旧約聖書には39巻の書が収められていまして、新約聖書には27の書が収められているんですね。そしてそれぞれ書かれた時期は大変長い時間がかかっていまして、旧約聖書の方は紀元前1500年頃から紀元前400年という1000年以上の期間に書かれたということです。そして新約聖書の方は紀元後50年から100年の間に書かれたということなんですね。そして、まあ、内容を分けてみますと、旧約聖書は4つの種類に分けることができます。はじめに律法という書がありまして、次に歴史書が収められているんですけれども、聖書は イスラエルという国を中心にして書かれていまして、その周辺諸国のエジプトとかアッシリアとかバビロンとの関わりとかが出てくるんですね。そして聖書には詩とかことわざのようなものも収められていまして、それが詩歌というものですね。そして4つ目に預言書と言われるものが出てきます。新約聖書も大きく4つに分けることができまして、福音書というのはイエス・キリストの生涯が書かれているものですけれども、先ほどお読みしたルカの福音書もこの中にあります。そしてその後教会が誕生したんですけれども、その教会の歴史を扱っているものがありまして、そしてその後手紙とありますけれども、その新しく誕生した教会宛てに送られた手紙なども収められています。そして聖書の最後はヨハネの黙示録という預言書が出ていまして、このようにあるんですね。でこの旧約新約とあるように、約束という字が、約束の約という字が使われていますけれども、聖書には神の約束が書かれているんですね。この紀元前に書かれた旧約聖書には、やがてキリストと呼ばれる救い主が来られるということが書かれています。そして新約聖書には、その約束された救い主が来られたということが書かれているんですね。これが先ほどお読みしたところです。さて、まあでも旧約聖書がやがて救い主が来ると言っても、その特徴がよくわからないと、来たとしてもわからないと思います。さて私はですね、11月に共同集会主催のワイズアップカンファレンスというもので、まあそこに参加する人たちを駅で待っていて、車まで、送迎の車まで案内するという役割を行ったんですけれども、まあ、このワイズアップカンファレンスというのは、日本各地の教会の10代から20代の若い人たちが、集まって、八王子というところに集まって、まあ、スタッフも含めると100人ぐらいいたんですけれども、一緒に聖書のメッセージを聞いたりとか、グループに分かれての時間を過ごすというものだったんですね。まあ、この松本キリスト集会からも市橋さんが来てくださいまして、私は名前は知っていたんですけれども、初めてお会いすることができて嬉しかったです。まあ、北は北海道から、南は九州の福岡県の教会から多くの若い人たちが来たんですね。で普段、まあ、それぞれの教会にあまり若い人がいないということで、まあ、その時は多くの若い人たちが集まって非常に楽しい時間を過ごすことができたと聞いています。で私の役割は八王子駅の改札の前で参加者を待って送迎の車まで案内するというもので4人で行ったんですけれども、まあ誰が何時頃来るかということは聞いていたんですけれども、まあお互いに会ったことのない者同士でしたので、まあ来てもよく分かんなかったんですよね。後からこういう案内を持ったんですけれども、最初はそれすらなかったので、まあ来た人がしばらく八王子駅をさまよっていたということも聞きまして、まあさまよったうちの一人が市橋さんだったんですけれど申し訳ないなと思ったんですけれども、まあでもそれを持ってからは、あそこに待ってる人がいるなということで来てくれまして、まあ車まで送る間いろいろ話をしたりもできて楽しかったんですけれども、まあ、滋賀から来た人は、まあ、滋賀の教会の人から八王子は東京の中で田舎だぞと聞いてきたけれども、いやすごい都会ですねと感動していました。まあでもお互いに会ったことがないのでよくわからないんですけれども、まあ、こういう服の色をこういう色の服を着ているとか、こういう荷物を持っているとか、まあ、眼鏡をかけているとか、 ある程度分かっていたら待ち合わせもしやすかったと思います。さて、救い主が来られると記している旧約聖書には、その方はどのような方であるのかということが詳しく書かれているんですね。300箇所以上に書かれていると言われています。例えば、どの民族から生まれるのかとか、誰の家系から生まれるのかとか、どこで生まれるのかとか、どのように生きるのかとか、どのように死ぬのかということまで書かれているんですね。先ほどお読みしたところでは、ダビデの家系から生まれたということとか、ベツレヘムの町で生まれたということが書かれていました。そしてこの300以上あると言われる旧約聖書の約束にぴったりと当てはまる方がイエス・キリストなんですね。このように聖書は約束の書物なんですね。そしてこの約束の実現を初めて知らされた人たちがいますので、続きをお読みしたいと思いますが、8節から12節までをお読みします。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの4番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。ということで、この知らせを初めて聞いた人たちは、野宿で羊の群れを見守っていた羊飼いたちであったということなんですね。まあ、羊飼いと言いますと、私たちはあまり馴染みがないと思うんですけれども、聖書にはよく出てきまして、非常に大変な仕事であったということです。まあ、ここでも野宿で夜見守っていたということで、真っ暗だったでしょうし、寒かったでしょうし、大変であったと思います。さらに羊は大変迷いやすい動物であって、世話が大変であったようですし、またこの荒野には羊を狙う危険な動物もいるので、命がけの仕事だったでしょう。まあ、そんな大変な仕事であったにもかかわらず、周りの人たちからは身分が低い人たちと思われて見下されていたんですね。そしてこの時、皇帝アウグストゥスによって人口調査が行われていたんですけれども、そこにも行かない、数にも入らないような人たちだったんですね。まあ、何も希望がないような、忘れられたような存在であった羊飼いたちであったんですけれども、神は忘れていなかったんですね。この時、羊飼いのところに天使が現れて、キリスト誕生の喜びの知らせを伝えました。ここに大切なメッセージがあると思います。まあ、聖書には、人は神によって作られたものであり、神にとって一人一人が大切な存在であるということが書かれているんですね。さて、今年の6月ですね、共同キリスト集会の日曜学校という子どもたちの聖書の時間にパン作りを教えてあげて、また聖書の話をしてくださいと頼まれたんですね。私は普段パン屋で働いているということで、そのことを頼まれました。で、子どもたちが30人くらいで、時間は1時間くらいと限られていましたので、どうすればよいだろうかとだいぶ考えました。パンの発酵に1時間かかるので、まあ、それだけで終わってしまうということで、ですから日曜学校が日曜日の2時半から始まりますので、じゃああらかじめパン生地は1時半ごろに作っておくことにしようとしました。それでこの写真のように小中学生の女の子3人に手伝ってもらいまして、パン生地をあらかじめ作っておいて、それで 1時間発行させれば日曜学校の時間にちょうどいいだろうということでそのようにしました。で、日曜学校の時間が始まりましたら、パン生地を一人一人の分に分割して渡して、今回はこの生地を丸く薄く伸ばして、ピタパンというものを作ることにしたんですね。ピタパンというのはこう平べったくて、焼くと中が膨らんで空洞になって、こう半分に切るとその中に野菜とか肉を入れて食べられるっていうものなんです。まあでもパン生地を渡した瞬間に誰も私の説明は聞いてくれませんでして、まあ、それぞれ自由にいろいろな形を作り始めていました。まあ、非常に薄く伸ばしている子もいましたし、まあ、伸ばしたパンにチョコレートで顔を描いたりとかいろいろ楽しんでやっていたので、まあ、思ったものは作れなかったけどみんな楽しそうにやっていたのでよかったなと思いました。で、その時このような話をしたんですね。パン作りに欠かせない4つの材料があるけど何かわかるかなと聞いてみたら、みんな大体答えられていましたね。その4つというのは小麦粉と塩と水とイーストなんですけれども、まあ、その中で特に普段イーストには馴染みがないと思いますので、イーストはどのようなものなのかということを話しました。まず袋から出したばかりのイーストは眠っているんですね。ですから温度と栄養を与えて起こしてあげると働き始めます。で、イーストはパン生地を膨らませるんですけれども、膨らませている間に炭酸ガスとアルコールを作るので、パンの香りができていくということなんですね。そしてその4つの材料のほかに他の材料を入れることによっていろいろなパンを作ることができます。まあ、柔らかいパンにしたければ油を入れればいいですし、また甘いパンを作りたければ砂糖を入れます。そしてドライフルーツとかナッツが入っているパンもありますね。このようにいろいろな種類のパンがあるんですけれども、どのパンもどのようなものにしようかと考えて作った人がいるんですね。適当に材料を混ぜたらおいしいものができたというわけではなくて、まあ、材料の種類とか量とか焼く時間とかオーブンの温度とかちゃんと考えた人がいるんですね。偶然できたわけではなくて必ず作者がいるんですね。ではパン一つにも必ず作者がいるのであれば、私たち人間はどうでしょうか。まあ、人の体の仕組みを見てみると実に素晴らしくできていることがわかります。まあ、この小さな目の中に視細胞というものが1億2000万本もあるということで、まあ、目は見るためによくできています。そして耳も聞くためによくできていますね。そしてこの手の作りもこう硬いものを持ったりとか柔らかいものを持ったりとかいろんな動きができますけれどもよくできています。そしてこのようによくできた私たち人間にも作者である神がいると聖書は教えているんですね。さて、その先ほどの日曜学校でのパン作りの時に一人一人が個性的なパンを作っていたと話しましたけれども、まあ、やはり周りの人がどう言おうとも自分が作ったものは特別なものであると思います。まあ、パンに限らず家具とかでも何でもいいんですけれども、まあ、自分が作ったものって特別で愛着があると思うんですね。神も私たち一人一人を特別な存在として見ておられます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという聖書の言葉があります。神の目には一人一人が高価で素晴らしい存在なんですね。私たちの周りにはいろいろな人がいまして、活発な人もいますし静かな人もいます。 また運動が得意な人がいたり、よく考えるのが好きだという人もいます。見た目もそれぞれ違いますけれども、いろいろな人がいるけれども、神様にとっては特別で大切な一人一人なんですね。だから人と比較する必要はないんですね。そして、そしてこの羊飼いたちも神にとって大切な存在でしたけれども、この時、天使によって羊飼いたちに伝えられたメッセージは、救い主がお生まれになったということです。では今日次にですね、救いとは何かということも考えてみたいと思います。人はそれぞれ様々な問題を抱えています。ある人は病気とか健康の問題を抱えているでしょう。誰もが健康で過ごしたいと考えていると思いますし、病気であれば早く良くなりたいと思うでしょう。大切な問題ではありますけれども、でも聖書が伝えている救いというのは、そのような病気からの救いというだけではないんですね。あるいは経済的な問題を抱えている人もいるでしょう。最近連日のように物価高というものをニュースで見ますし、お米だけではなくて、時々買い物に行くとコーヒーってこんなに高かったかなとか思うこともありますし、チョコレートって随分値段が上がってるなと思うことがあります。経済的な問題も多くの人が関心を持っていることですけれども、でも経済的な救いということでもないんですね。あるいは人間関係でしょうか。特に現代は多くの人が人との関係で悩んでいると思います。リモートワークも増えてきていますけれども、リモートだったらいいけど直接人と会うとなかなかうまくいかないという人もいると思うんですね。難しい問題ですけれども、人間関係の救いということでもないんですね。これらは大切なことではありますけれども、もっと深刻な問題として聖書は罪と死の問題について語っています。そしてこの罪と死の問題に対する救いなんですね。一冊の本を紹介したいと思いますけれども、死にカタログという、これはイラストレーターの頼藤文平さんが書いた本なんですね。長野県出身のイラストレーターなんですね。死と言いますと、話してはいけないという感じもする、非常に重いテーマを取り扱っているんですけれども、深刻な顔をしてではなくて普通の顔をして読める死の本を作りたいということを頼藤さんが考えて、よく調べて書かれた本なんですね。イラストレーターですので絵と文章で分かりやすくまとめてくれています。例えばこの本の中に書いてある、まず死の形ということで、いろいろな国とか民族とか時代によってさまざまな死の考え方があるということなんですね。ある人は死んだらすべてがなくなると考えますし、またある人は死んだ後また他のものに生まれ変わってくると考える人もいますし、国とか民族とか時代によってさまざまな考え方があります。またもう一つ、死の理由ということでいろいろな死因があるとも書かれていました。病気で亡くなる方もいますし、事故で亡くなられる方もいますけれども、でもこの本の中に出ていたのは死因は死そのものではなくてその手前の問題であるということでした。そして死への態度ということで、認めない人とか逃げている人とか恐れる人とか、なかなか考えようとしない人もいるということですね。そして頼藤さんが参考にした本として、エリザベス・キューブラ・ロス先生の死ぬ瞬間という本を参考にしたということですけれども、 その本の中に出ていたことは、人間は無意識に自分に限って死ぬことは絶対にありえないと考えているということで、まあ、普段なかなか人は死と向き合うことができないということなんですね。では聖書は死について何と教えているでしょうか。まずは向き合うことが大切であるということなんですね。そして人生は短く儚いものであるということが、さまざまなものに例えられて教えています。そのうちの一つが息であったりとか、また人生は影のようなものであるということであったりとか、また、手幅というここの幅ですね、短いということなんですね。そして風とか霧のようなものであるし、草とか花のようなものであるということなんです。まあ花も美しく咲いていたとしてもすぐに枯れていくように、人生とは儚いものであるということを教えているんですね。そして、必ず訪れるものだから、向き合うことと備えることが大切であるということなんですけれども、聖書には人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているという言葉があります。死んでそれで終わりということではなくて、神の前での裁きがあるということなんですね。皆さんが完全に正しい神の前に出たときに大丈夫だと言えるでしょうか。自分の心の中を見てみますと、たくさん悪いものが見つかると思うんですね。外には出さなかったとしても、妬む心を持ったりとか、人を罵る思いがあったりとか、嘘があったりとか、そのような自分の内側を見て、自分は神の前に出ても大丈夫だということができるでしょうか。そして聖書がもう一つ教えている死とは何かということに関しては、死とは離れることであるということなんですね。まず肉体と魂が離れます。そして神を認めない生き方をしているならば、永遠に神から離されてしまうということなんですね。このように私たちは救いを必要としている存在なんです。そしてこの羊飼いたちの姿は、私たちの姿を表しているように感じます。まず一つは、神に愛されているものであるということです。そしてこの羊飼いたちが夜の闇の中にいたように、私たちは罪の闇の中にいるものであるということなんですね。では最後、今日の3つ目のポイントとして、その前にもう一度11節と12節をお読みします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です、とありまして、3つ目はこの貝羽桶の緑子としました。この貝羽桶に寝ているイエス・キリストとは誰なのでしょうか。今クリスマスが世界中でお祝いされていますし、またこのキリスト誕生を境にして紀元前と紀元後が分けられているということで、特別な方であるということは分かります。そしてこの方は、人としてこの世界に生まれた神であると聖書は紹介しているんですね。貝羽桶というものは、石で作った動物の餌を入れるものであるということで、このような感じであったと思います。さて、フランスの作曲家にクロード・ドビュッシーという人がいますけれども、こんな言葉を残しています。言葉で表現できなくなったとき、音楽が始まるということで、人間にとって自分の思いを伝える一番の方法は言葉であると思います。でもなかなか言葉で表せないということもあるのではないでしょうか。心の深い思いであったり、 大きな喜びであったり、大きな悲しみであったり、また愛の表現であったりとか、または美しい素晴らしい景色を見たときに、なかなか言葉で表現できないということもあるでしょう。言葉で表現できなくなったとき、音楽が始まるとドビュッシーは言っていますけれども、私もこのドビュッシーの音楽を最近聞いてみて、本当にそうだなという、言葉以上に何か伝えてくるものがあるなと感じました。さて、神の言葉である聖書には神の思いがたくさん書かれているんですね。特に神が人を愛しているということが繰り返し書かれています。でも言葉だけではなくて、神がその愛を伝えるために取られた方法が、神自ら人の姿となってこの世界に生まれてくるということなんですね。そしてこのイエス・キリストの生き方を通して、神の愛がどのようなものであるのかをよく知ることができます。聖書を読んでみますと、人々と共に親しく食事をするキリストの姿が書かれています。また悲しむ者と共に一緒に泣くキリストの姿が出てきます。そして友達がいなくて寂しい思いをしていた人のところに行き、友となって一緒に家で過ごされたキリストの姿が出てくるんですね。言葉だけではなくて、このキリストの生きる姿を通して神の愛がどのようなものであるのかをよく私たちは知ることができます。神は私たちが近づくことのできる方なんですね。遠くにおられる方ではなくて、私たちと共におられる方なんです。そして私はこの貝羽桶に寝ているキリストの姿から、今回2つのことを考えました。この家畜小屋で生まれて貝羽桶に寝かされているというのは不思議な姿だと思います。家畜小屋ですので汚くて匂いもひどかったことでしょう。でもここにも大切なメッセージがあると思うんですね。家畜小屋も汚いですけれども、先ほども言いましたように、もっと汚いものは人の心の内側ということができると思います。たとえ外に出さなかったとしても、悪い思いが満ちているものですね。そして家畜小屋であれば掃除をすればきれいになりますけれども、人の心の内側は自分ではきれいにできないものではないでしょうか。もっと正しく生きたい、悪いことを考えないようにしたいと思えば思うほど、自分の内側に悪いものが満ちているというものに気がつくものです。そして人にはきれいにはできないんですけれども、キリストは私たちの心の内を変えてくださる方なんですね。悲しみから喜びに変えてくださり、罪の裁きに対する恐れから許しの平安に変えてくださり、死に対する恐れから天国への希望に変えてくださる方です。この貝羽桶に寝ているキリストは私たちのうちにも住んでくださる方ですので、罪があるそのままでぜひキリストを心に迎えてくださればと思います。そしてもう一つのことですけれども、この布にくるまって石で作られた貝羽桶に寝かされているんですけれども、ルカの福音書を読み進めていきますと、最後の方にも同じようなキリストの姿が出てきます。それはキリストが十字架で死なれた後、雨布に包まれて岩に掘った墓に納められたというものなんです。ですから生まれた時のこの姿は、まるで将来を暗示しているかのようにも感じられます。キリストは死ぬために生まれてきた方と言えるんですね。そしてそれは私たちの罪のための 身代わりの死であるということなんです。まあ、今日ですね、このように、机の上に美しく布とかろうそくとか飾ってくださっていますけれども、まあ、クリスマスカラーは赤と緑ですけれども、そのうちの赤はキリストが十字架で流された血を表していると聞いたことがあります。キリストは私たちを罪と死の問題から救うために十字架で血を流された救い主なんですね。ですからこの方は死ぬために生まれてきた方ということができます。それではもう一度2章の11節をお読みします。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。ここにあなた方のためにとありますので、私たちのために救い主イエスキリストは生まれてきてくださったんですね。ですからクリスマスはこのキリストという神の贈り物が届けられた日ということができます。そして私なんかふさわしくないという必要はなくて、誰もが受け取ることのできる贈り物ですので、ぜひこのイエス・キリストという愛の贈り物をご自分のものにしてください。ご清聴ありがとうございました。